こんにちは。
こんにちは。
今週もこの時間がやってまいりました。
はい。
薬歴です。
はい。薬歴始まりました。
始まりました。
はい。
タイトルコールいきますね。
はい。
この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。
はい。
ツイッターの方もね、ハサミさんが。
うん。そう。
ちょっとやって
みましたね。
始めましたから。
始めましたよ。
どしどしつぶやいていただくと。
はい。
で、ハサミさんの今回、あの、うん、落書きがね、
そうそうそうそう、
アップされるっていう。ですよね、
そうなんだよ。でなんかせっかくだからさ、うん、あのロケットの回から書き始めようと思って、うん、ジューヌ・ベルヌがさえらいひどい顔になっちゃって本当ひどいね。なんかで、ね、なんかフォン・ブラウンもなんかなんだろう、なんかちょっと政治家みたいになっちゃってさ
まあ政治家みたいなもんだからフォン・ブラウンでも
なんだろう、なんかねここに来て不作が2人続いちゃってさ、
いやー、
しょうがない。
ぜひ。だんだん癖になってくれるんですよね。
そうそうそう。はい。
で、今シーズンはクラシック音楽っていうことで、うん、まあ、ずっとやってきてるんですけども、はい、
うん、
だんだんようやくね、ちょっと僕の好きな、うん、僕大体このぐらいの年代のが好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。まあ、ちょうど先週は、シューマンとブラームスだったんだけど、うん、まあ、ブラームスとかも大好きだよね。ようやく来ましたよ、
うん、
僕が紹介したかった音楽たちが、
うん、この辺で
第4週とか5週ぐらいになってようやくですよね。
なるほどね、うん、
ブラームスどうでした先週は。
ブラームスさ、おじいちゃんの時の写真顔を描いてたんだけど、
うん、
若い時はあれですね、そりゃクララと恋に落ちますわなっていう感
じだ、ね、結構イケメンだよね、ブラームス
ね、うん、そうそうそう、クララとブラームスの出会いとかいうなんかやつ見つけちゃってちょっと気になって。
そうでしょう。もう
本当美人、
うん、ブラームスはだから最後まで確か独身だったと思うよ。
ああ、そうなんだ。
うん、
へ
ー、まあブラームスと同じぐらい有名だよね、クララってね。だからシューマンって、シューマン本人よりもクララ・シューマンの方が人気、有名になっちゃったっていうね、こういうこともあってさ、
うん、すごいね、シューマン。まあ、でもシューマンがいなかったらね、ブラームスもそんなに出てこなかったんだろうか。
そうだよね、
人ではあるよね、
うん、で、まあ今週もまた、うん、進めていこうかなと思うんですが、
はい、うん、はい、
まあ、ブラームスもちろん大人気です。でも、うん、あの、うん、その前の週かなんかに言ったんだけど、ベートーベンが大人気、ベートーベンは正統クラシック本流ね、
うん
うん、なんだけど、あのロッシーニっていう、まあ、エンタメとして人気だった、エンタメっていうかオペラとしてすごく人気だった、まあ、エンタメの流れっていうのもあるじゃん、はいはいはい、
うんうん、
あ、ベートーベンにとったロッシーニっていうのがいて、それでベートーベンって、まあ、そういうのもあって人気になって、どんどん人気になってたっていうのもあるんだけど、実はブラームスっていうのもそういう人がいたのよ。まあ、要は保守派で、保守派と革新派っていうのがあってさ、
うん、
まあ、ベートーベンの流れを組んでるのが保守派ね、もう本流、
うん
うん、でそれに対して革新派っていうのが、まあ、ロッシーニなんだけど、
うん、
まあブラームスに対しての革新派っていうのはね、ワーグナーっていう人がいたんですよ。
う
ん、まあ、この人は革新派ですね。もう当時は、
うん、
あのブラームス派とワーグナー派っていうのが分かれるぐらい、
もう2だ、
まあ、ブラームス派、俺ブラームス派だからって人と、俺ワーグナー派だからっていう人がいて、うん、まあ、人気二分してたんだよね。
へ
え。ワーグナーはね、オペラの人ですから、だから。
ほうほうほう
ほう。もう大人気ですよ、ワーグナー。ちなみに僕は好きじゃないですけど、ワーグナーはね。
あれ、ワーグナーってやった？
ワーグナーはやってない。ベートーベンでしょ？まあ、ベートーベンの対立にいたのがロッシーニね、うん。
はいはいはい、あの、ポッチャルおじさんでね。
そう、ポッチャルおじさんね。で、まあ、保守派がベートーベンで革新派がロッシーニだったわけよ。でその次の世代になると保守派としてブラームスっていうのがいて、革新派としてワーグナーっていう人がいたんだよね。
なるほどなるほど。
でワーグナーっていうのはね、当時ねオペラっていうものはね、うん、そもそもイタリア語じゃないといけないっていう暗黙のルールがあったの。
うん、
オペラってイタリアで生まれててさ、ずっとイタリア語で書かれてたわけよ、うん、でも、
うんうん、
そのルールを打ち破ってドイツ語で書くんだよねワーグナーって。
へ
ー。でまあ今になったらもうイタリアオペラと匹敵するぐらいドイツオペラって結構重要な立ち位置にあるんだけど、うん、まあ、初めてドイツ語でオペラを書いたのがワーグナーです。
へ
ー。でさ、この時代ね、ちょうどどんな時代だったかっていうと、
うん
うん、プロイセンっていう時代、国があったの。
あ、国の名前か、それ。
そうそう、プロイセンっていう国があって、うん、それがちょうどドイツ連邦に変わった時代なんだよね、時代背景として。
ほうほうほう。名前が変わったの。
名前が変わった、国が変わったの。
うん。
で、オペラっていうのはね、ドイツ連邦の国策として使われるんだよ。つまりプロパガンダになるんだよね。
プロパガンダって何？
プロパガンダってさ、なんていうの？プロパガンダって。
プロパガンダ。なんかよく聞くんだけど、実は分かってない
ことがある。まあなんかさ、あのプロパガンダ今調べると、うん、特定の思想、世論、意識、行動へ誘導する意図を持った行為だから、うん、なんだろう、政治的な国策、政治的な意味を持つ。まあマーケティングみたいな意味じゃない？
プロパガンダ。
まあ、あの市民とか国民とかを、まあ、誘導する戦略、うん、宣伝戦略のことをプロパガンダっていうのかな。で、それのオペラっていうのが、うん、ドイツのその、はい、ドイツ連邦のプロパガンダとして使われるわけ。だからさ、ワーグナーの書いたオペラってどんなことが言われてるかっていうとさ、ドイツ万歳みたいな、うん、ドイツ国家万歳、ドイツ人万歳みたいな、
うん、
でドイツ人が世界で一番優れた民族だろうみたいな歌詞が出てくるんだよね。
すごいね。
そうで、まあ、実はその時のドイツの国王にね、ゲイの人がいて、ドイツ連邦ので、ワーグナーに惚れちゃうんだよね、国王。
お
ー。でワーグナーってそれを使ってドイツの国王をたぶらかして、うん、国の予算を使ってどんどんどんどんなんか、うん、あの自分の最終的に劇場とかまで作っちゃうんだけど、ワーグナー専用劇場みたいな、
うんうん、
まあちょっとそういうのがあって、でブラームス派とワーグナー派で対立して争いがあったぐらい大論争があってさ、
うん、
でワーグナーの熱狂的なファンってワグネリアンって言うんだけどさそういう人だ、
うん、
どういう人か、そう、たくさん出てくるんで、ワグネリアンって人が。
うんうんうん。
どんな人と思う、ワグネリアン。ワーグナー好きって人。
アムラみたいなこと？もう、アムラみたいな。格好とかから、格好から入る？
もう格好、まあ、まあ、純粋にワグナーの音楽が好きな人だよね。
ワーグナーさんね。
どんな人だと思う、ワーグナー、ワグネリアンって。
なんかもう、ドイツ国万歳。
そうだよ。だからね、この番組のレギュラーもワグネリアンだよ。
レギュラー？
レギュラー？
あれ？
そう、この番組のレギュラー、レギュラー登場してくる人とかもワグネリアンだったりするんだけど。
え、
筆頭はヒトラーですね。
うん。うん？
アドルフ・ヒトラー。
ヒトラーもワグネリアンなの？
ヒトラーはワグネリアンだね。
へぇ。
あとは有名な人だったらニーチェとか、
あ、思想家だっけ、
そう、思想、哲学者、思想家、ニーチェとかも、まあ、まあ、途中から好きじゃなくなったって聞いたけど、
あ、
うん、とか、あと日本人だと三島由紀夫とかはワグネリアンだったんだよね。
なあ、もうだ愛国心に満ちてる人っていう感じかな。あ、
そうだね、うん、ちょっと癖強いよねワグネリアンね
そうだね、
ヒトラー、ニーチェ、三島由紀夫って言われたら、
うん、ニーチェがぼんやりしてるからわかんないけどそう、
まあでもなんとなくわかるでしょ、ヒトラーとか三島由紀夫が好きな人だよ、うんうん、ワーグナーって。
あ、うん、
まあそのぐらいドイツ国万歳みたいな、ドイツ人万歳みたいな、愛国心出まくりみたいな感じで、まあ当時のドイツ連邦、まあ、プロイセンからドイツっていうのに変わって、
うんうん、
うん、まあそういうのを、まあ、国策としてワーグナーっていうものを使ってこう愛国心を育てていくんだよね、うん、 まあ、というのは、僕はあんまワグナー好きじゃないんだけど、うん、からまあ
これでちょっとワグナーの顔ちょっと描けない。なんか、なんだろう、いい顔。
でも結構イケメンでしょ、ワグナー自体は。
まあね、そうだね。うん、若い頃とかはそりゃ、なんか、そりゃ国王も惚れてしまうわっていう感じの、
うん、
ちょっとナルシシズムも感じる。
そうだね。
写真の撮り方かな。うんうん。
というわけでですね、一回ワグナーの曲一曲、うん、まあ、ワルキューレの曲っていうのが一番有名なんで、一、うん、回、はいはい、ワグナーの曲をかけたいと思います。
はい。
うん。なんで、まずは今週第一曲目はですね、ワグナーからワルキューレの曲です。
はい。
どうでしたか、マリキューレの機構。
なんかこれなんかに使われてる？
あ、映画で有名なの、映画だね、フランシス・F・コッポラのさ、あるあの地獄の黙示録っていう映画があるんだけど、うんうんうん、まあ、その時にベトナム戦争の話なんだけど、それそのヘリコプターで敵の基地を空襲する時に、
う
ん、
あ、
大容量でそう流れる。
すごい、絵もすごかったし、なんか送ってくれたやつさ、あの、うん、歌詞が日本語訳ついててさ、
うん、
途中からその訳ついてるの気づいて見てたんだけど、何の話、うん、っていう、なんか
もともとはオペラだからね、うん、
そうだよね、オペラってそういうやつだよね。
そうそうそう、
こうなんかミュージカルじゃないけど、
うん、
なんかそういう物語チックって。
確かニーベルンヌの指輪みたいなワーグナーが作ったオペラ。
そう。
で、なんか、まあ、ヨーロッパのなんか各地に伝わる、
うん、
伝説みたいなのを舞台にした、うん、まあ、舞台だったり、舞台にしたオペラなんだけど、うん、
さっきのね。
そう、さっきのワルキューレっていうのがそのうちの2つ目だったかな、4部作のオペラ。そのうちの2つ目がこのマルキューってやつで、
うんうんうん、
まあそれよりも今はその映画の地獄の黙示録の中で使われたって方が有名かな。
うん、
で、
うん、
まあ、結構これって例えばいろんなものになんかオマージュされてて、うん、有名なんだとさ、スターウォーズの主題歌もこっから来てるって言われてるよね。
あー、うん、なんかそうそう、スターウォーズちらついた。
ちらついた？うん、なんかここから来てるって言われてるよ。う
ん、へぇー。タンタンタンのやつね。タンタタンタンタタン。
あ、とか、そうそうそうそう。
うん。
まあ、オマージュっちゃオマージュだよね。
うん。
あと、有名なのだとね、意外なんだけど、
うん、
あの、崖の上のポニョ。
え？
は、こっからオマージュされてるっていうふうに言われてる。っていうか、実際に宮崎駿ってこの曲流しながら書いてたんだよね。
へぇ、
このワルキューレの曲を流しながら崖の上のポニョを書いてて。
え、あの嵐の夜のシーンとか。
そう、
全部全体的にってこと。
うん、全体的に。
へぇ、そうなんだ、知らなかった。
ポニョってね、ブリュンヒルデっていう名前なの、うん、本当は、
うんうん、
ソウスケがポニョって名前にしてるけど、実際の名前はね、うん、でブリュンヒルデってワルキューレの名前なんだよね、
うん、
もともと。
あ、ね、
ワルキューレって、あの、その、なんだろう、伝説の、あの、うん、聖書みたいな感じの伝説の中のワルキューレって、ね、どんな人たちだっけ、うん、姉妹なんだよ、神話の中の。
そう。ね、ワルキューレ？
ワルキューレ、
うん。
で、なんか、戦場に散った戦士たち、うん、戦士とかの、
うん、
なんだろう、戦士たちがいるんだけど、戦場で散っちゃった、
うん、
でその人たちに神々の神が住む城の警備をさせるために、
うんう
ん、なんかその死体を馬に乗せて空を駆ける、
うん、
なんか姉妹みたいなのがいるんだけど、俺ちゃんと見てないからだけど、うん、でその姉妹のうちの長女の名前が、
うん、
あのブリュンヒルデっていう、それがポニョの名前だね。
へ
ぇ。で、宮崎はもうこの曲流しながら、
うん、
なんか作ってるから、だけどポニョって。
うん、知らん。
だからこの辺からなんかインスパイアされて作ってるかもね。
へぇ。
ワーグナーのこれを。
私、ポニョを見て白亜紀にちょっとハマった時期があった。
でもなんか源泉はここらしいよ。うん、
へぇ。
うん、
そうだったんだ、すごいな、いろいろやっぱあるな。
なんかまあブラームス派とワーグナー派っていうのが分かれてて、まあなんとなく、うんうん、音楽の感じで分かるよね。ブラームスっていうのはなんか本流、まあ、
うんうんうん、
あの保守派、
うんうんうん、そうだね。
でまあ革新派のところにまあ、うん、ワーグナーっていうのがいたってことだよね、
うんうん、
でまあクラシック界っていうのはこういうふうに流れてるんだけど、実はもう一つ流れっていうのがあって、
うん、
うん、 フランス革命が終わった後に人気になった、うん、まあ、うん、音楽のジャンルっていうのが一個あって、
うん、
それがねワルツなんだよ。
おお、
ワルツが大人気なの、市民の間で。
へえ、ワルツこれ、うんうん、
で、まあ、きっかけはやっぱりフランス革命なんだよね。
へえ。
でフランス革命ってあったんだけど、それまで、
うん、
あの身分によって実は踊るダンスって違ったのね。
おお。
で庶民の人たちはね、レントラーっていうダンスがあって、まあ、ちょっと早めのテンポで体を寄せ合って踊る感じなんだけど、うん、まあ宮廷の貴族の人たちはもうちょっとゆっくりとしたテンポのメヌエットっていうテン、あのダンス、
うん、
メヌエットって聞いたことない？メヌエット長調とか
ない。
嘘だ、
テンプラーもないからね、言っとくけど。
まあ、レントラーはないかもしれないけど、メヌエット
レントラー、レントラーなの、
レントラー、レントラーっていうのと、はいはい、あとメヌエットって聞いたことない？
ない。
本当に？
何？どこに住んでんの、イージーさん。
メヌエットってさ、うん、あのバッハのさ、
うん、
ない？
で、バッハの名前全然知らない。
メヌエット人の名前じゃないよ。バッハのメヌエットって曲、都庁長メヌエット。
多分聞いたことあるんだろうけど、どの曲何にもピンときてないよ。
ああ、まあ、じゃあいいや。まあ、要は、まあ、そういうのがありましたと。うん、そういう、なんか、うんうん、まあ、身分によって別々の踊りを踊ってたのね。
うんうんうん。
で、まあ、フランス革命が終わると状況が変わってきます。それの。
うん。
で、きっかけがあってさ、それがさ、ウィーン会議ってわかる？う
んうん、なんか聞いたことあるね。
ウィーン会議知ってるかな？まあ、世界史の教科書とかに出てくるんだけど。
うん。
ウィーン会議で調べると絶対出てくる絵があるんだけど、風刺画。
ほう、ちょっと待って。
ウィーン会議の絵って見たことない、教科書で。
ウィーン会議
絵があるんだけど、なんかみんな踊ってるやつ、
初めて見た。
あ、本当？これ絶対世界史の教科書で、多分寝てたね、ハサミさん、その時。世界史の授業、
世界史の授業なんてなかったよ
記憶から抹消されてる世界史
世界史は、え、世界史って高校だよね。でもね、
高校、いや、中学にもあったんじゃない？日本史、世界史
は。あるか、あるか、うん、もう中学の記憶なんて一個もないし、高校はあのなんかひどい処刑の仕方をすごい楽しそうに喋ってる先生の顔しか思い出せない委員会議
か、委員会議ってのがあるんですよ。まあ、でもウィーン会議の話はちょっと古典ラジオの方に任せてもらって。
そうですね、多分古典ラジオで聞いた気がする。
うん、まあこれはもう古典ラジオの範囲なんで、ちょっと私たちはちょっとノータッチでいくけど、うん、
はい。
まあこの絵って風刺画なんだけど、うん、タイトルがさ、うん、会議は踊る、さらに進まずっていう言葉からこの絵が来る
なるほど。
でね、この踊るっていうのは各国首脳を、うん、まあオーストリアが招くんだけど、
うん、
うん、外交のおもてなしアイテムとして、
うんうん、
そのウィーンで踊られてたウィーナワルツっていうダンス音楽を提供するところなんだよね。
ウィーナワルツ。
ウィーナワルツって、まあ、ウィーン風ワルツだよね。ウィーナだから。
ウィーナ
風ワルツ。
はい。
まあ、要はみんなでワルツを踊って仲良くしましょうっていう外交戦略なんですよ、オーストリアの。でこのワルツっていうのがですね、実はまあ身分を関係なく踊れる初めてのダンスだったんだよね。
うん、
でこのウィーン会議でこのワルツの大流行が起きるんです、うん、ワルツ大全盛期。
ほう、うん、
まあウィーナーワルツがね、
うん、
で、うん、このワルツっていうものがですね流行るんですけども、
うん
うん、そこでまあ大人気になったのが、まあ、シュトラウスって人なんですよ。
シュトラウスは聞いたこと、あ、あれ？バイオリンめっちゃ高いやつ？
それはね、ストラディバリウスだね。
違った
、まあ、ヨハン・シュトラウスって人なんですよ。まあヨハン・シュトラウス一世って人がまず生まれるんですけど、まあ一世っていうぐらいだから二世がいるんだよ。 どっちも超有名。
へえ。
まあ、ヨハン・シュトラウス家っていう人たちがですね、まあ、ワルツで大人気なんだよね。まあ、ヨハン・シュトラウスさんはですね、ワルツを演奏する楽団を結成するんだけど、まあ、ヨハン・シュトラウス楽団っていう楽団があるんですよ。
うん、
で、まあ、大体15人ぐらいの編成でさ、まあ、ダンスホールっていうものをこう回っていくんだけど、回って生演奏していくみたいな。
うんうん、
で、まあ、本当にヨハン・シュトラウス楽団って朝から晩までワルツを書いてたんだけど、まあ、そのぐらい、まあ、当時ワルツ有名なんだよね。
うんうん、
でもね、ヨハン・シュトラウス一世が書いたのはね、実はワルツは、一世の方が書いたワルツっていうのは、
うん、
本当に踊るための楽曲だから、今あんまり演奏しないのね。
ああ。
だって、踊らないもん、今のコンサート。
そうだね、
うん。
ワルツ踊んないもんね。
踊んないでしょ。だからね、今あんまり演奏されないの。で、今はね、どっち、まあ、ヨハン・シュトラウス一世でもう絶対演奏されるのがラデツキー行進曲、うん、ラデツキーマーチっていう曲なんだけど、ラデツキー、はい、まあ、なんで有名かって、今でもウィーンのフィルハーモニー楽団っていうのがあるんだけど、うん、まあ有名なんだけど、まあ、世界で一番有名な多分楽団だと思うんだけど、
うん、
まあ、この曲ニューイヤーコンサートで必ず演奏される曲だね。
じゃあ聞いたことあるか、
多分聞いたことあると思う。で、うん、これね、自分もやっぱ一回はね、うん、ウィーンフィルのニューイヤーって行ってみたいと思うんだけど、まあ、チケットとか取れる気したいよね、
うん、そんなに、
だってニューイヤーは無理じゃない、ウィーンフィルの、
うん、でも基準値わかんないからどのくらいなの
まあ、世界で一番有名な楽団ですから、うん、まあ、ウィーン少年合唱団とかも有名だよね。ウィーンフィルも有名でさ、ウィーンも行ったことあるんだけどさ、
うん、
まあ、ちょっとコンサートはなかなか、ね、取れないけど、まあ、でその時必ず演奏されるのがこのラデツキー行進曲ってやつで、まあ、そうね、ヨハン・シュトラウス一世の方は、
うん、
まあ、昔はワルツしかやってなかったけど、今演奏されるとすると、まあ、これが一番多いかなと思います。なのでですね、ちょっと、これから流してみようかなと思います。ヨハン・シュトラウス1世のラデツキー行進曲です。
はい。
Thank you. どうでしたか、アレツキーマッチ。
めっちゃ聞いたことある、めっちゃ聞いたことあった。
でしょ。
うん、
まあ、有名だよね。
あれだね、うん、そうだね、あの手拍子がたまらんね。ちょっと楽しそう。
結構、うんうん、クラシックのコンサートってみんな黙って聴いてるだけっていう印象あるけど、
うんうんうんうん、
手拍子とかして結構楽しそうでしょ。
楽しそう。しかもなんか
楽しいよ。
手拍子の強弱すごいね。
そう、ちょっとね、ハサミさんには今 YouTube、うん、あの YouTube のさ、ウィーンのフィルハーモニーのニューイヤーコンサートの映像の URL を送ったんだけど、うんうん、
はい、
ラジオにするときこれもしかして著作権に引っかかるかもしれないから、パブリックドメインのやつはちょっと違うかもしれないけどね。うん、
なるほどね。
そう、でも、うん、そう、ああやって手拍子しながらこうみんなで、ね、うん、ニコニコ笑いながら、
うんうんうん、
こう毎年演奏してるんだよね。これちょっとやりたいでしょ。
うん、ちょっと楽しい。あのクイーンの足どんどんパンするぐらいの盛り上がりがあって。
そうでしょ。もうこれはね、ほんと毎年恒例なのよ、うん、もうずっと。
へー、うん、すごい、
いいよね。
うん、
でヨハン・ストラス1世っていうのが、うん、まあこういう曲作ったりとか、うん、ワルツも作りまくってたんだけど、
うんうん、
まあ息子もめちゃめちゃ実は有名で、
あ、息子が2世、あ、そうかそうか、
息子2世ですよ、ヨハン・ストラウス2世、
はいはい、
もうこっちはね、もうワルツをね、まあ、うん、ダンスミュージックだったワルツってものを、
うん、
音楽としてだけでも聴けるっていう芸術性をこう高めていくんだよね。
ダンスミュージック
をもう音楽としてだけでもこう成立させるけど、
もうなんか今なんかそのセリフだけ聞いたらなんか EDM をなんか、うん、ちょっと格上げたみたいな。
あ、まあ、そう、そんな感じけど本当そう。
すごいね。
そう、もうだから2世すげえよマジで。EDM のコンサートみたいな感じだよね。
そうだよ、それがコンサートやっちゃうみたいな感じの、
そう
ことだよね、今で言うと、うん、
で、まあ、ブラームスとさ、
うんうん、
話をさっきしたじゃん、
うんうん、
で、ワーグナーとブラームスは当然対立してたんだけど、実はブラームスはね、ヨハン・ストラウス2世とは結構仲が良かったんだよね。同じ時期で2世の方とブラームスは。
ああ、そこ同じ時期なの？
同じ時期
との
2世が同時期。
あ、そうなんだ。
そうで、ブラームス大天才ブラームスはですね、この、うん、大衆に受ける音楽をどんどんどんどん出してくるヨハン・ストラウス2世がマジ羨ましいんですよ。やっぱりさ、本格派で、もう本格化本流はブラームスなんだけど、世間的にさ、うんうん、超人気なわけよ、ヨハン・ストラウス2世、
うんうんうん、
でもめちゃめちゃウケるじゃんこの旋律みたいな、
うんうん、
それをバンバン出してくるからさ、
うん、
ブラームスも嫉妬するぐらいこのヨハン・ストラウス2世の音楽は、音楽にね、
うん、
だからね、ツーショット写真とか今でも残ってるんだよ、ブラームスとヨハン・ストラウス2世の、うん、ワルツって結構いいよね、ワルツ好き、
うん、なんか大衆っていうよりもワルツももう結構いいとこの踊りだと思ってた。
まあそうだ、今考えるとそうだよね、
うん、なんかお嬢様っていうイメージある、
うん、確かに、三拍子って、そのワルツっていうのをその作り上げたのが、まあ、ヨハン・ストラウス家みたいなもんだからね。
おぉ、すごいね、うん。
でもなんかやっぱ、オーストリアって言ったらワルツかなって感じするね。うん、確かに。ウィーンって言ったら、
うん。
うん。オーストリアっていうか、ウィーンって言ったらもうワルツって感じだよね。
ウィーンってさ、カタカナで書けないんだけどさ、ウ？
ウにちっちゃいイに、伸ばし棒に、
うん、あ、ウィーン遊びでいいのか、
うん、ちなみに英語で言うとビエラだから気をつけて、
ビエラって楽器の名前じゃないの？
それはビオラね。あのさ、英語でウィーンってウィーンって言わないんだよ、マジで怖いよね、怖いよね、これビエラって言うのね、ビエラ、
ウィーンの ことをビエラ、え、ウィーン
って土
地の名前だっけ、
ウィーンって、そう、オーストリアの人だよね。
へ
え、ウィーンって、うん、で、あの、ね、ビエナって言うんだよ、英語で。最初わかんなくてさ。
うん。
なんかさ、英語ってさ、難しいよね。
うん、難しい。そういう、なんか、きっかけね。
きっかけあるよね。あのさ、
あるある。うん。
フィレンツェってさ、ま、イタリア語なんだよ。うん、なんだろう。日本語ってどっちかっていうとその現地の言葉をあんま変えないんだよ。
うんうんうん。
だからフィレンツェって、まあ、イタリア語の言い方だけど、なんかさ、うん、英語だとさフローレンスになるんだよね。
むず。
むずいよね。
フローレンスってムーミンで出てくるよね。
そう。
ね、
フィレンツェの英語名フローレンスって言うんだけどさ、もうそういうのとか分かんないし、
全然ピンとこない。
ウィーンもさ、ビエナって言うんだよね、うん、英語だと。
私間違えた。ビエラとビオラをニアリーイコールの記号をつけたけど、ニアリーイコールではない。
うん、ビエナコーヒーとか知らない？ビエナコーヒーって。
それベトナムのコーヒーってこと？
いや、ビエナってウィーンのことだから。
あ、そっかそっか。なんかビエトナムをなんかさらにちっちゃくしたみたいなイメージがあった今。
ビエナコーヒーってさ、あの、コーヒーの中に、
うん、
ドライフィグだから、乾燥したイチジクが入ってんだよね。
へぇ、
それはビエナコーヒーってのがあったりとか。美味しいの？俺飲んだけど、
うん、
コーヒーがそもそも好きじゃないから。
そうなんだよね、そう、うん、思った思った。全然今の感想聞く前からあってんなって思った
そう、だから、まあ、こんなもんかみたいなビエナコーヒーで、なんかそう、イギリスにいた時はなんかよくあったね、うん、ビエナコーヒーとか。あとウィーンだったらさ、ウィーン風ソーセージのことウィンナーって言うじゃん。
ウィンナー
ってウィーン風のソーセージのことでしょ。
ウィンナー、え、そうか、うん、へえ、なんか小ネタいっぱい持ってんねウィンナーここから、
うん、多分ウィーンから来てると思うよ、ウィンナーって。
知らんけどの話
知らんけど話は戻りました
よ、ね、あ、戻そう、うん、そうだね。
これ脱線しちゃうとさ、はい、あのせっかく省いたさ、
そうだよ、
ほんとだよ、誰だ、ハイドン先生とかさ、あとシューベルトとかさあと後半もさ、結構さ偉大な人たちを飛ばしてんだよなんかマーラーとか飛ばしてんだよ、ラフマニノフとか飛ばしてんだよ。
ラフマニノフ聞いたことある。
ラフマニノフとかね、後半大体この辺出したいんだけどね、うん、まあそういう人たち悪いんで、はい、話戻そうかな。
戻そう、
うん、で、ヨハン・シュトラウス2世はですね、まあさっき言った通り、はい、ワルツっていうものを音楽だけでもこう成立するように、うん、まあ昇華させたんだよね。
へー、
うん、今週はやっぱ最後、じゃあヨハン・シュトラウス2世で終わろうかな。
ああ、そっか、うん、いつから続いてたんだっけ、これ。
今週はね、ワーグナーとヨハン・シュトラウス1世と2世だね、はいはい、だから
ワーグナー、あ、はいはいはいはい、
うん、うん、
ここからでしたか。
ここからでしたね。
はい、了解しました。
なので、今週のエンディング曲は、
うん、
ヨハン・シュトラウス2世の、
はい、
美しき青きとなうっていう曲があるんだけど、聞いたことない、
うん、なんか聞いたことある気がする。
いや、これは聞いたことあってほしいな
美しい青いドナウ、
美しき青きドナウ、
秋か、
うん、青きドナウって曲です。
はい、
ドナウって曲でもう終わりにしようかなと思います、
うん、はい、
もうこれがもうワルツの一番有名な曲じゃないかな、
うん、
うん、なので、今週はこの辺 にしときますか。
はい、
うん、じゃあヨハン・シュトラス2世で美しき青きドナウです。ではまた来週。
はい、さようなら。
さようなら。